癌細胞。強い放射線を照射し、多くの遺伝子変異を誘発しても癌化しない。しかし、人工環境で細胞培養すると簡単に癌化する。遺伝子変異の場合、右の写真は、放射線によって人工的に遺伝子の突然変異を誘発する施設である放射線育種場の写真である。作物や園芸植物の品種改良及び突然変異の研究が行われている。植物にも癌はあり、ある種のバクテリアやウイルスによってできるムチコブはその典型例である。しかし、強い放射線を浴びせられても癌で死んでいく個体はない。死ぬ場合のほとんどは重要な遺伝子に損傷が起きたことによる代謝異常による死である。独立行政法人農業生物資源研究放射線育種場細胞培養の場合、右の写真は植物であるタバコの培養細胞の例である。本来、癌化しにくいはずの植物細胞は、植物のホルモンであるオーキシンやサイトカイニンを適度に与えて人工培養すると、いとも簡単に無限増殖する不定型の細胞群カルス動物の分野では、これは癌に相当するが形成される。放射線で染色体異常を起こしても癌化しなかった細胞が、人工環境では簡単に癌化する。培地中の植物ホルモン量を調節してやると、また元の植物体が生じてくる。脱分化した培養細胞は染色体異常を起こしやすいが、染色体異常を起こしたから脱分化したわけではない。タバコの培養細胞。癌は遺伝子の変異や異常で発生するのではない。過酷な環境に爆発された時に細胞が生き延びるための一手段である、いわば正常な反応なのである。常識のようになってしまっている癌の発生メカニズムや癌に対する解釈を改めないといけないであろう。無限とも思えるほどの生命現象の設計図が書かれている遺伝子が変異した場合、その DNA の部分が現在の活動にとって必須のものであれば、細胞は生存できずに死んでいく。癌化とは関係ない。癌細胞中に多く発見される染色体異常や遺伝子変異は、細胞が癌化した後に発生したものである。細胞が癌化するのは、過酷な環境の中で生き延びるためである。癌の発生率が高い臓器は、外界の異物や毒物と接する機会の多い肺、胃や腸などの消化管、異物を処理する肝臓や、その肺液が流れる胆管系である。過酷な環境とは、細胞の周りや細胞内が毒物で汚染されることの他にも、細胞自身の代謝産物や分泌物が周りに停滞したり、代謝の過程で排出した二酸化炭素、炭酸、乳酸、ケトン体、リン酸、硫酸などの酸によって pH が低下したり等がある。その他、周囲の細胞とのコミュニケーションが健全に行われることも重要である。細胞内外の環境が適切に保たれていれば、細胞は癌化する必要はない。細胞内外の環境を改善しないまま癌治療を行っても癌は治らない。細胞内外の癌境が正常化すれば、末期癌でも自然退縮することがある。下手な抗癌剤治療は癌細胞にさらなる悪環境を与えることになり、転移を促進し、個体全体に激しい疼痛などの苦痛を与えることになる。細胞内外環境が悪くなり、通常細胞の状態では生存が苦しくなってくると、細胞は癌化していき流れようとする。自然を破壊して人間にとって都合の良い環境に変える、鹿や猪を害獣と呼んで銃で射殺する、そういった思考パターンで現代の医療も出来上がっている。癌が発生する部位の治療は悪い。だから余計に細胞外患者会が悪化する。細胞外患者会の悪化は治療不足によっても起こる。癌が発生している部位はもともと治療が悪いことが多い。だからこそ、その部位の細胞外患者会は特に悪化している。人間に多くのストレスがかかっている時に発癌リスクが上がる理由は、ストレスによって交感神経優位になって血管が収縮し、治療が悪くなるためであり、その状態が継続的に長期間続くと細胞外患者会は急速に悪化する。治療が悪くなると酸素濃度も低下し、ミトコンドリアは活動できなくなり、やがて損傷を伏せてしまう。癌細胞中のミトコンドリア数は少なくて健常ではない。癌細胞が解糖系の機能を高める必要があるの箱のためでもあり、副産物として多くの乳酸が発生する。二酸化炭素の滞留も多くなることと相まって、癌細胞の周りの pH はさらに低下することになる。細胞外患者会が悪化すると、細胞内も汚れる。癌化することでオートファジー機能を高める細胞内に生じた不要なタンパク質、ミトコンドリア、外部から取り込んだ細菌などの大きなものはオートファジーによって処分される。オートファジーとは細胞内に生じた不要物、主にタンパク質を分解して再利用する仕組みである。細胞外患者会が悪化すると、細胞は健全な活動が継続できなくなり、オートファジー機能も低下して細胞内に不要なタンパク質が蓄積する。これは、代謝に必要な栄養素や酵素が不足しても同様のことが起こる。こうなると細胞は所属している臓器の定例活動を手放してでも生き延びることを最優先した行動に変化する。これがすなわち癌化である。癌化することによってオートファジー機能を高め、細胞内環境を浄化するとともに、分解したタンパク質からアミノ酸を得て活発に活動を開始する。癌細胞は毒物や薬物を排出する能力が高い。癌化することで細胞内の浄化能力を上げる。癌細胞は毒物や薬物を細胞外に排出する能力が高い。一般細胞に比べて抗癌剤が効きにくい。癌細胞内には毒物や薬物などの化学物質を包合して結合して細胞外に排出する役割を果たしているグルタチオンというトリペプチド、グルタミン酸、チステイン、グリシンからなるの濃度が高い。薬物や毒物を包合したグルタチオン、グルタチオン包合物は細胞膜にある専用のポンプ、代替性タンパク質、薬物排出ポンプとも呼ばれるによって細胞外に排出され、やがて薬物や毒物は切り離されて胆汁中や尿中に排泄される。また、グルタチオンは自らの血、オールモットを用いて過酸化物や活性酸素種を還元して消去する役割もある。ちなみに、 細胞内でグルタチオン合成に関わる酵素であるグルタチオン転移酵素は癌のマーカーとして利用されている。グルタチオン。癌発生時、私たちの免疫細胞は癌細胞の味方をするレギュラトリー T リンパ球制御性 T 細胞は癌を取り囲んで守る細胞が癌化して生きながらえることが必要になった時、各免疫細胞は癌細胞を守り、癌が成長しやすいように振る舞う。リンパ球の一種であるレギュラトリー T リンパ球、レギュラトリー T 細胞、制御性 T 細胞を取れるは、癌細胞の周りを取り囲み、たとえ NK 細胞、ナチュラルキラー細胞が近寄ってきても攻撃させないようにし、また攻撃しないように指令を出す。一般的には癌患者の末梢血中の NK 細胞の割合はかなり減少している。これは癌を増殖させるための生体の正常な反応である。もし、免疫細胞が癌を撃退しようとしているのならば、免疫力を上げるために体温は上がる、すなわち熱が出るはずであるが、癌が発生しても一般的には熱は出ない。微細な癌の検出とそれに続く癌の告知は過大なストレッサーとなり、リンパ球の数をさらに減らすことになり、免疫力はさらに低下する。癌を発生させたくないのならば、細胞内外環境を適正化することである。癌細胞中央と、それに接着する4個の T リンパ球バイオシンギュラリティコムより引用。卵巣癌がヘモカイン CCL22 を放出すると、レギュラトリー T リンパ球 CD4、CD25 はそれに釣られて集まり、他のリンパ球の攻撃から癌を守る。癌細胞の小胞体からは、頻繁なキャニスパイクが出されている癌細胞は活発に活動するために、多くのカルシウムを要求する。だから、全身の一般細胞は自分のカルシウムを癌細胞に捧げる。細胞は様々な活動のスイッチング、活動の制御にカルシウムイオンを使っている。小胞体から細胞質へのカルシウムの出入りは大変小刻みであり、これはキャニスパイク、及びその連続したものはキャニ振動と呼ばれている。キャニ振動の周期は、細胞外からの刺激の種類や程度によって変化し、これはデジタル信号として特定の活動命令を安定して伝える手段になっている。癌細胞は、細胞分裂や物質生産などをはじめとした様々な活動を短時間で言っている。そのために、活動内容を伝えるためのキャニスパイクの頻度はかなり高い状態になっている。すなわち、細胞質に流入しているカルシウムイオンの量は多くなっている。癌細胞以外の一般細胞は、小胞体内に備え蓄えしていたカルシウムを細胞質を介して細胞外に放出し、自らのカルシウム使用を抑えるようにする。カルシウムは細胞が嫌う大変危険な元素であり、一般細胞は生命の危機を感じて危険なカルシウムを手放す行動のようにも知れる。一方、癌細胞はこれから活躍しないといけないため、大量のカルシウムの備蓄を開始する。結果的に、一般細胞は癌細胞のためにカルシウムを提供するというシステムが出来上がっているように思える。癌細胞は胎児のように上皮小体ホルモン関連ペプチドを放出、また、癌細胞は上皮小体ホルモンパラソルモン PTH に似た上皮小体ホルモン関連ペプチド PTH に 0.5 プロタイン PTHRP を放出する。これによって、箱根細胞は骨吸収を促進し、腎臓はカルシウムの再吸収を促進し、腸管はカルシウムの吸収を促進するため、結果として高カルシウム結晶となる。PTHRP は PTH と違って体性器の様々な組織で産生されていることが確認されており、胎児の発育に深く赤悪物質であると考えられる。PTHRP は、乳がんなどの癌に併発する高カルシウム結晶の原因因子として1987年に発見された。141個のアミノ酸からなるが、アミノ末端側の13残元中の6残元が上皮小体ホルモンと一致することと、そのまま2作用が上皮小体ホルモンと類似するために命名された。血中カルシウム上昇作用のほか、胎盤を介しての胎児へのカルシウム輸送、母乳へのカルシウム輸送、胎児の骨形成、軟骨細胞増殖、などを促進するとされている。パラソルモンと拮抗的に、働くカルシトリンを投与すると、癌細胞の活動更新につながる可能性あり、末期癌の場合、ベッドから起き上がって運動ができないため、骨、吸収はさらに加速される。そして大幅な高カルシウム結晶が生じると、全身のあらゆる細胞が活動できなくなり、特に活動量の多い脳細胞は影響を受けやすく、やがて昏睡状態となり、ついで他の細胞も活動を停止する。末期癌では、あえて病院で治療しなければ、このように眠るように静かに息を引き取ることになる。癌細胞の方が抗がん剤に強い。一般的な抗がん剤によるダメージは、一般細胞に大きい抗がん剤が投与された場合、癌細胞がそれに打ち勝つ方法は多くある。抗がん剤を細胞外に放り出す。休眠型になって抗がん剤をなるべく取り込まない。抗がん剤が関与する代謝系を自ら変更してしまう。抗がん剤そのものを化学的に変化させてしまう。DNA を壊されたならばそれを修復する能力を上げる。アポトーシス・リメツのシステムにスイッチが入らないように変更する。がん細胞を集めた組織を作って内部のがん細胞にまで抗がん剤が届かないように血管などの循環系を制限する。細胞分裂時に、その上細胞の染色体異常や遺伝子変異を積極的に誘発し、新規能力の獲得を目指す。など、多量の抗がん剤が継続的に投与されると、がん細胞は活動を抑制し、休眠状態に入り、抗がん剤が除かれるとまた活動を始める。休眠状態のがん細胞は、がん未期細胞と呼ばれることがある。 休眠状態のがん細胞は抗がん剤にも放射線にも強い。DNA の複製を行わないため、がん未期細胞はやがて様々な変異を誘発しながら、いろいろなタイプのがん細胞に変身することがある。実際には、がん細胞はこれらのメカニズムの複数を駆使して種々の抗がん剤や毒物に打ち勝つ。がんはなぜ転移するのか、生物は意味のない活動はしない。がん細胞が移動するのはその場所に居づらいからである。生物は意味のない活動はしない。単細胞生物も、多細胞生物も、多細胞生物を構成している一つ一つの細胞も、長い進化の過程でたとえ無意味な活動が生じたことがあったとしても、それはすぐさま淘汰されてきた。現在に見られる生物、あるいは細胞の活動一つ一つにはそれぞれ意味がある。生物というものは人間の想像をはるかに超えて巧妙にできており、その活動には無駄なものは見当たらない。様々な生物の様々な活動を知れば知るほどそのことを思い知らされるものである。がん細胞の転移を遺伝子が壊れているからなどと解釈しているうちは、まだ何もわかっていないということである。がん細胞が移動するのはその場所の環境が良くないから、その場所に居づらいからである。遺伝子が壊れてでたらめな活動をしているわけではない。抗がん剤などの投与はがん細胞にとってはさらなる悪環境を作ることになり、転移が促進されることになる。転移の巧妙なメカニズム、転移がん細胞が移動するために最も便利なのは血管、次にはリンパ管であり、腹腔や胸腔の体液中に出る方法もあるが、その場合脳の移動先は限られる。これらはそれぞれ血行性転移、リンパ尿性転移、そして体口内転移と呼ばれている。傾向として、上気性のがん、癌種はリンパ尿性転移、非常気性のがん、肉種は血行性転移を起こすことが多いと言われている。がん細胞があるほど増殖すると平均的には直径が 5mm 以上、既存の血管から新たな血管が新生する。その血管の構造は内皮細胞が分厚い癌線量の血管となり、主要血管と呼ばれる。血管新生の元になる血管内皮細胞は、癌の局所の血管内皮細胞以外に、骨髄から新たに供給されることがある。特に放射線治療などによって局所の血管内皮細胞の働きが阻害された場合、血管新生に次いでリンパ管の新生も行われる。これらのために、癌細胞は種々の物質、血管内皮細胞増殖因子 VEDF などを産生、放出する。移動先に到着するとコラゲナーゼなどの酵素を分泌して血管や組織を崩し、定着する。体制2周目頃に卵黄袋の周りに原子の血玉と血管内皮細胞が生じるが、血球はやがて AGM 領域に移動し、胎児の肝臓が液状だったら肝臓に移動し、出生の頃には骨髄に移動する。癌細胞の転移は原子の増殖未期細胞を彷彿させる。その他、癌細胞の特徴、癌細胞は、自然の摂理が作り出した、大変高性能な細胞である。癌細胞は過酷な条件で生き残るために活発な活動をしながらも、酸素消費量を減らすために、主に解凍系をフル稼働して呼吸する。特に血管から離れた場所に位置する細胞は低酸素癌細胞と呼ばれることがある。正常な赤血球もミトコンドリアを捨て、自らが酸素を消費しないことに徹している。解凍系をフル稼働するもう一つの理由は、癌細胞内のミトコンドリアは損傷を受けていることが多いためである。癌細胞はポリアミンを多く酸生分泌する。ポリアミンは第1級アミノ元が3つ以上結合した重複鎖脂肪属炭化水素の総称である。細胞分裂、タンパク合成、乳児の成長促進などに関与している成長因子である。母乳中には出産後10日から2週間前後に特に多くなる。エクソソームと呼ばれる小胞を多く排出する。エクソソームは細胞膜と同じように臨脂質二重層からなる膜でできており、膜には何種類ものタンパク質を備えている。内部には RNA が存在することが確認されている。癌細胞はエクソソームをも通じて血管内皮細胞やその他の細胞と連絡を取り合っていると予想される。癌遺伝子は、癌化が必要とされる状況になると働く癌抑制遺伝子は、癌化が必要な時にはスイッチオフにされる癌遺伝子などといったものがどうして存在するのかであるが、癌は悪者であると解釈している限りはその存在意義には理解できないであろう。細胞が生き延びる手段の一つとして癌遺伝子が存みまするのである。従来から言われている癌遺伝子の定義や同定された遺伝子をここに列挙することはやめておく。なぜなら、その遺伝子が壊れた場合に、肝化を促進する方向に働く遺伝子を癌遺伝子と呼んでいるため、これは本当の癌遺伝子ではないからである。細胞にとって苦しい期間が長期間継続すると短時間のストレスは好ましいことの方が多い。細胞は生き残りをかけて癌遺伝子のスイッチをオンにする。抗生物質や放射線を与えるとバクテリアは激しく変異し始めるのと同じように、癌細胞も激しく染色体や遺伝子レベルの変異を誘導する。これを観察した人は、癌は遺伝子変異によって起こるのであると間違った解釈をした。がん抑制遺伝子として P53 などは有名であるが、細胞ががん化するときにはこの遺伝子は働かないように処理されている。この遺伝子が変異するからがんが発生するのではなく、がん化する必要があるからこの遺伝子が封印されるわけである。NK 細胞や細胞障害性 T リンパ球の存在には細胞内外環境が適正化すれば、がんを抑えて個体全体を生存させる体にがんが発生するとき、免疫系の細胞はがん細胞の育成に協力することは上述の通りである。しかし、がん細胞を増殖させると、個体全体としての生存が低くなることを体は知っている。したがって、全身の個々の細胞が健全に生きられる細胞内外環境が整いさえすれば、がん細胞は NK 細胞や細胞障害性 T リンパ球、細胞障害性 T 細胞、サイトトクシック T ラインフォサイト TC または CTL からグランザイムを注入され、自らアポトーシス細胞の自滅していく。右の写真は、NK 細胞右下によって自滅させられていく主要細胞の姿。 正常ながん細胞の自滅装置は壊れていない。だからこそ、必要でなくなれば自滅できる。がん細胞は、自滅装置の遺伝子が変異したために無限増殖脳を手に入れ、すなわち、がん化したのだといった説明をする人もいるが、変異したのであれば、NK 細胞も CTL も手が出せない。正常ながん細胞であれば、上述のように NK 細胞や CTL の強力を得て、自滅装置の起動によって自滅可能である。がんが自然退縮してゆく現象が見られるのは、この理由からである。細胞内外環境が整えば、がん細胞は静かに身を引いてゆく。図本クエストコムより引用。